解体者の夜ヘルス。平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、土井千代です。
八海で癒した組、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで始まりました二次元解体者の夜ヘルツですけれども、じゃあ、はい、もう12月にもなったということでですね、残り1ヶ月、ね、今期アニメも1ヶ月、今年も1ヶ月ということで、
もう終わりますね。
はいはい、そんな中、じゃあ、また今期アニメを語っていきましょう。今回の順番は、はい、ドイッチュー、松崎、三平かな。
はい
はい、じゃあドイッチューから行ってみましょう。
はい、じゃあくまくまくまベアの話なんですけど、
はいはいはい、
まあまあ、現時点でやったのが本当にいい最終回みたいなことをやられて急に驚いたっていう話もあったんですけど、まあ8話でオートに、
最新回ね、はい、
そうですね、8話でオートに行って、まあオートでまあ敵を倒し、でまあ国を救ったみたいな話になって、で、うん、9話でなんかそのフィナちゃんと最近なんか2人きりで一緒にはなんかいないねみたいな、周りになんか仲間もいっぱい増えたかみたいなちょっと
恋人みたいない
いおねどりの話をしだして、じゃあまあ2人でちょっと明日は出かけようかっつって、で、うん、以前美味しかったパン屋さんに行ったらそこがもう閉店だっていう話で、
うん、
で、まあそこの人に、じゃあちょっとうちで店をやらないかという、もう冒険者でも何でもなんかなくなっていう、なんかグルメ経営漫画みたいになんかなってきたんですけど、一回ちょっとうちにおいでっつって、なんか面接みたいな感じで、うん、このレシピを作ってごらんっつって、
うん、
で、その、ユナが作ったピザとかプリンとか作らしたら、私のよりうまいな、つって、うん。じゃあ、うちで店やれ、つって。もう、旅費も全部出しちゃうから、うちで店やれ、つって。引き抜いて。で、まあ、まあ、オートに戻って、で、まあ、店を開こうかってったら、もう、もともと貴族の持ってた持ち家みたいな大きい屋敷をお店に改装する、つって、
うん、
まあ、いつものチート能力で改装し、うん、で、まあ、修道院、孤児院みたいな、幼女たちもいっぱい呼んで、
うん、
その子たちを働かせて、
うん、
で、まあ、言うたら、まあ、レストランみたいなお食事どころなんですけど、全員そのちっちゃい女の子たちが、まあ、その料理運んだりするんですけど、手伝ったり、料理作ったりするんですけど、うん、全員が、制服が、熊の着ぐるみみたいなのを全員が着るっていう、もう、コンセプトバーみたいな感じになって、
本当だ。
もうすぐにでも3次元でもやれるような、
もう全然絶対流行るやんっていう、しかもあの異世界では食ったことないような料理が食えるって、ピザとかねプリンなんか食ったことないようなのを、ちっちゃい可愛い女の子たちが運んでくるって、楽園みたいなの作り出してる。
クマとプリンと女の子の楽園。
でも、まあ、ものすごい大量にお客さんもやっぱり来て、宣伝効果で。うん、でも、これじゃあ人回るかなって言ったら、今までちょっと関わってきた冒険者ギルドの仲間たちとかも、なんかみんなお店をちょっと手伝ってくれて。
おお、いいじゃん。
お店、そうそう。で、お店はもう大成功みたいな感じで、もうものすごい売り上げも良く、うん。で、最後に、漁師の娘の、ノアちゃんっていう子が来て、うん、
はいはい。
で、その子が、私も着たいですわっつって着るんですけど、うん、それがめちゃめちゃ可愛くて、もうでなんか結局そのお店その閉店したっていう、オートでパン屋さんも閉店したっていうのも、実はなんかすごい法外な、なんか闇金みたいなところでなんか立ち退きさせられたから、うん、その実は戻れるよみたいになったけど、いやでももうここも大事な場所だから私たちはこのお店で頑張りますみたいな感じで、でもうなんかちょっと街の人とかもなんかユナにわーみたいな手振ったりとかして、うん、さて次はどんなクエストに行こうかなーっつって終わったんですよ。
わっ、第1期噛んだ。
もう最終回やみたいな。
第1期終わったの。
第1期最終回。
そうそうそう。で、ね、ゲストに、二次元ゲストに違うのは、のぶた監督もツイッターで、最終回みたいでしたけど、あと3話ありますんで、みたいな、
見た
つぶやきしてて。
そう。監督自らね。
はい、次回海海らしいし これはもう。
じゃあ番外編が3話続くだけなんじゃない
かもし
ん
ない。
違う、どうなんだろう。
どうなんだろうね。いや、しかし本当にもう出る子出る子がみんな可愛くて、あれ、ちょっと。
うん、あれはドイチューさん弱いでしょ。もうあんなやられたら。
あんな幼子が毎回出るんですよ。
幼子
なん
て。
幼子って言い方。
可愛い子でいいじゃん。幼子って。
幼女とか幼子とか。ダメよ。
そう。
普通やっぱね、いい話だったりほっこりするなんか、ね、本当に悪いやつ出てこないっていう ね、 うね、うん、だって悪いやつ出たと思ったら瞬殺されますから
ノンストレス見てる方はノンストレス、はい、
熊さんに瞬殺されますから、
ね、熊が強いですからね、もうしょうがない
そうもうめっちゃ良かったですね。
いやいやいや、
ちょっと残り3話が本当どうさらにどうしてるんだろうみたいな。
だってもう海海は一個前提なわけでしょ。
そうですね。
海海とお風呂海分けんのかな。
急にシリアス海とか来ないでしょうし ね、
ね、ここに3
話で、ここ3話で
ドシリアスのなんか、なんか
でもね、序盤を考えたらちょっとなんかその現世パートはちょっと重たそうな感じ、
なんかね、
はいはいはい、
ちらっとは触ってたからっていうのもありますけどね、もうちょっと目が離せない風になってきましたね。はい、うん、面白かったです。
なるほど。クマクマクマベア、はい、もうクマクマクマベア見てるとさ、うん、あの、はい、その作風見てるとさ、
うん、
あの昔あったアニメでユリクマ嵐ってあったじゃん。
ああ
はいはいはい、いや、はいはい、
あれがまさになんか こっちこそユリクマ嵐なんじゃないか
と思ったりこっちの方がね
地面がなんか一緒ですもんね。
そうそうそうそうそう、まあ、そんな感じで、
はい、
はい、
じゃあ次僕ですね。
はい、マッチさんですね。
はい、僕は体操侍のまず7話で、
うん、
おっと思ったのが7話で、うん、日本の体操チームと中国の体操チームが共同で合宿をするっていう話があったんです。
はいはい、
で、まあ、中国のその新垣丈太郎がまあ、うん、そのまあちょっと変な動きとかをして、
うん、
変な動きをして何か日本と中国のお互いトップクラスの選手たちがお互い技を見せ合うみたいな、急にそういう、はいはいはい、展開だったら、新垣が俺もやっていいかっつって、
うん、
で、なんか鉄棒やって、
うん、
できたっつって、
うん、
あいつは何なんだっていうざわざわから始まるんですけど、
あの完璧な新垣をやったと思ったら、うん、そのまま終わるっていうね、
うん、一回やって終わるっていう、
うん、
めちゃくちゃ喜びながら、
で、その後に、うん、なんかその、練習かなんかしてたのかな、その時に多分中国側の選手で、
うん、
紫色のツインテールの女の子がなんかこっちを睨んでるんですよ。
おうおう、はいはい、
なんだなんだ、ちょっと、なんかちょっと睨むような感じで見てて、
ね、
お、これはまたその中国の選手となんかバチバチやり合うような、
うん
うん、
ちょっと過去の因縁でもありそうなね、
ありそうな、
うん
うん、キャラ、女の子なんですけども、キャラが、
ね、うん、しかもね、しかも女の子ですから、
そうで、うん、そのまあそこには触れないまま、まあ合宿は何日間か過ぎて、まあ合宿の最終日っていうので、
うんうん、
なんか共同でお疲れ様でしたみたいな、ちょっと打ち上げのパーティーみたいなのがあって、
うん、
そこでみんなちょっと関係者とか家族とかを呼んで、うん、パーティーをするんですけど、そこに新垣もその娘のレイちゃんとか呼んで、
うん、
まあレイちゃんがその合宿の間誕生日があったりとかしたんで、
はいはいはいはい、
まあ一緒に、まあその話も良かったんですけど、
うん、
っていうのもあったんですけど、まあそれでまあ一緒にここでパーティーだって言って、レイちゃんも一緒にその日中共同の、合宿の打ち上げパーティーに参加するんですけど、
うん、
そこでレイちゃんがその飲み物取ってくるって一人っきりになった時に、さっき、
うん、
新垣を睨んでた紫色のツインテールの女の子が、はいはい、そのレイちゃんに近寄るんですね。
う
ん、
あーもう穏やかじゃない。
うん、やばい
よ。なんだこれ、なんだこれはって言ったら、うん、あなたのお母さんのファンなのって
。結構急展開だったね、あれ。
ね。
そっちから
みたいな。あんな角度から来んねやと思ったもん。
そうそうそうそう。
あの、ともよさんですよね。ともよさんか、うんうん。
はいはい。
だもともと女優さんなんですよね、ジョータの奥さんが、ね、
うんうん。
で、その大ファンなのって言って、 め、うん、あなたのお母さんにすごく似てるものだからすぐ分かったわっていうので、うん、そっからこの2人がめちゃめちゃ仲良くなって第8話に至ってはその新垣家にあ、その女の子はちなみにキティちゃんって言うんですけど、
そうそうそう
そうだそうだそうだそうだ、
キティちゃんが8話は日本に旅行に来るときに新垣家に泊まるっていうずっとそういうお話なんですけど、でそのキティちゃんもレイちゃんはよく分かってないからキティちゃんをよろしくねって言ったら、キティちゃんねよろしく、
アクセントが
ずっとキティちゃんキティちゃんって呼んでるんですけど、でその日本に来てもういろいろその丈太郎が今後またさらに強い新垣の技を習得できるかみたいな話もあったんですけど、基本的にはこのレイちゃんとキティちゃんがいろんな東京観光をするっていうお話でプリクラなんか、
そう
プリクラなんか
何ベアなんだよ
プリクラ撮っちゃったりして、そのあとおばあちゃんが働くあそこで、カラオケやったりして、
はいはい、
でもそこでキティちゃんはそのフィギュアじゃないわ、体操を次のオリンピック出たら私はアイドルになろうと思ってると、ちゃんとした目標があると、あなたは何かやりたいことはないの、何か好きなものはないのって聞かれた時に、私はそのお父さんの応援をしてるだけでいいって言ってたんですけど、そういえばその映画ごっこをしてる時が楽しいと、そのレオナルドと、だからそのキティちゃんがその中国に帰るときに、私大女優になるっていう、その将来の夢を決めるきっかけになるっていう回で、
映画ごっこがそのいう伏線みたいな感じだったのか、
お母さんが女優っていうね、それも考えるとつながってる話なんだ、
そういえばそう、
でこの話で僕がすごい好きなシーンが、この女の子2人がなんかテラスかなんかでパフェかなんか食べてたんですよ、そこを通行人で親子連れが通りかかるんですけど、その子供の方が、何話か前にレイちゃんをちょっとからかってたクラスメイトの男の子がいて、なんかねその男の子がねたまーに出てくるたんびにね、ちょっとレイちゃんをちょっと気にしてるようなね、仕草があって、で、そして、なんか、あれ、あいつ、で、その前に結構高価な服とか、そのキティちゃんに買ってもらってるんで、レイちゃんは。
はいはい、
ちょっと、いつもと違う、ちょっと大人っぽい格好をしてるのに、ちょっと見惚れる、その男の子みたいな。
いつもはオーバーオールみたいなね、なんか、感じだもんね。
でその一緒に歩いてたお母さんが、あら、あんな可愛い子と友達なのって言ったら、うるさいみたいな感じでは
いはいはい、はい、もういいね、可愛らしいね、いいね、もう、
もうなんか小学生のなんかいい小学生の感じがすごいしましたね、あとその裏に書いてある牛丼並盛り280円がすごい時代を感じました。
そうか、2020
とかあの辺がね、そうそうそう、ちゃんとその辺のなんか時代背景を
時代交渉
ですよね、ネタで売れてるもんね、
そうだよね、
時代交
渉、そうなん、メールの文字とかもそうですもんね、ギャル文字みたいな、
ね、ギャル文字ね、だからなんかちょっとしたものがなんかきっかけになってそういうところに繋がってたっていうのもあるし、そのキャラクターの成長だったり関係性だったりっていうのがなんかすごい良かったですね、でまあこのキティちゃんがすごいいい子で良かったです、
最初 ねなんか
こうちょっと俺も
引っかき回すというか、ね、そういう感じかと思ったら
ちょっとライバルというかね、なんかあるのか思いきや、
そうそう、
すごいいい子でした、
よかった、
なるほど、
よかった、
はい、了解しました、はい、じゃあ私行かせていただきますね、
はい、
はい、私ねちょっとごめんなさい、今回劇場版の話をちょっとさせていただきたいのですが、ですね、はい、魔女見習いを探してっていうですね、
うわー、
うん、
すげー気になってた、
はい、おじゃ魔女ドレミ20周年記念作品なんですよ、 だからお邪魔女ドレミのまあ、うんうん、
スピンオフ的なことなんですか、ま
あ、これね、まあ、そうですね、
はい、でまあなんでちょっとですね、まあネタバレも若干してしまうかもという感じなので、はいはい、もしちょっと、うん、情報入れたくないっていう人がいたらですね、ちょっとここで一旦ストップしていただきたいんですが、まあ、はい、映画自体はやるっていうのは知ってたんですね。まあ、お邪魔女の映画をやるよっていう。でもなんかタイトルがお邪魔女じゃないっていうのも分かってたんですよ。魔女見習いを探してっていう。まあ、魔女見習いっていうのは要は、お邪魔女の、
お邪魔女たち、
ドレミたちが魔女見習いっていうことでしたからね。
うん。
魔女じゃなくて魔女見習いっていう。で、最初俺ね、あんまり情報を入れずに、そう、たので、
そうですね、
ストーリー的にね、単純にそのまあドレミたちのその後かと思ってたんですよ。
はいはいはいはい、
うん、そしたら実はそのお邪魔女ドレミはもうアニメだから、我々と同じアニメの世界で、
ほう、
子供の頃にお邪魔女を見てた、まあ、女性3人の話なんですよ。
そう、
へえ、
そうで、みんな、一人は、まあ、女子大、教育実習の、女子大生で教育実習やってる子で、うん、で、一人は、帰国子女のキャリアウーマンで、まあ、大企業に、勤めてる女性で、で、一人は、まあ、フリーターなんですよ。で、住んでるところもバラバラで、まあ、歳も全員違うんですね。女子大生が、まあ、だから22くらいだったかな。22歳。で、そのキャリアウーマンが27歳で、フリーターが、まあ、19から20歳になる間だったりするんですけれども、はい、まあ、その作品の中にある、まあ、鎌倉、神奈川県の鎌倉のあたりに、まあ、その世界では魔法堂っていう、そのお邪魔女のね、なんか中に出てくる魔法堂っていうのの、まあ、聖地、モデルになった聖地っていうところがあるっていう設定で、これは実際にはないんですけども、その作品の中で。で、そこに、こう、たまたま同じ日に、こう、まあ、見に行ったら出会ってっていう話で、で、うん、みんなそれぞれちょっと、こう、悩みを抱えてるわけですよ。
うん。
はい。
でも、だから世代も違うから、お邪魔女にハマったタイミングも違うのね。リアルタイムで見てる人もいれば、
なるほど。
シリーズがだから4作あるんで、途中からハマって、それから、まあ、ビデオとかで全部コンプリートした人もいれば、再放送で、見て、
あ
と配信とかで、
はいはいはい、
で、それぞれ、まあ、お邪魔女って全部で厳密に言うと、5人、ポップ入れて6人、花ちゃん入れると7人なのかな。まあ、でも最初の要は3人がちょっと格ですよね。ドレミちゃん、はずきちゃん、あいこちゃんっていう。で、みんなそれぞれその、推しのお邪魔女も違ってたりとかして、で、悩みもあったりしてっていう、まあそういうような感じで始まるんですよ。だから結構、はい、その当時お邪魔女を見てた人たちに向けての話っていう感じで、だから結構大人のお邪魔女でもあるんですよ。
そう、そんな感じですね。
うん、で、始まってから15分くらいでね、まあ、意気投合した3人が居酒屋行って、うん、まあ、19歳の子は飲まなかったですけれども、お酒飲むっていう、はい、もう、冒頭でそんなちょっと大人の感じがあって。
で、結構。あのシーンいいよね、みたいな話するんですか？
そうそうそう。で、お邪魔女って結構、当時見てると、割とシリアスな話も多かったんですよ。例えば、学校のクラスメート一人一人にスポット当たったりして、みんなちょっと抱えてる。はい、なんか悩みとかを解決してたり、例えばそのお邪魔女の愛子ちゃんっていうのは両親がもう離婚してるっていうのがちょっと核になってるのもあったりして、でそれの、うん、だからお父さんと暮らしてたのかな、当時愛子ちゃんが、でその愛子ちゃんがそのお母さんに会いに行くっていうような話とかもあったりとかして、結構その日朝だけれどもシリアスな要素もあるような、うん、
そう、だから現にそのお邪魔女ドレミを見て救われたっていう人がだから結構いるんですよね、うん、
で、まあその実際のその魔女見習いを探してでも3人がちょっとそれぞれそ、その今ちょっとこう直面してる悩みとかもあったりして、うん、で、まあそれがいろいろ解決していくんですけれども、例えばこうお邪魔状だから、お邪魔状ではまあ魔法で解決みたいなのもあったんですけれども、うん、でもまあお邪魔状も魔法だけじゃないですよ。魔法は使うけれども、その魔法とは別のところでこう、みんなの 成長みたいのがあったりするわけですよね。
うん、
それをこの魔女見習いを探しての方ではもちろん現実世界の設定なんで魔法こそないけれども、そのお邪魔女をきっかけにちょっとこう、はい、いろいろ問題と対峙していくみたいな感じで、
うん、
で結構ねそのパンフとか見るとだ最初はこういろんなこう構想というかプロットがあって、やっぱりこうお邪魔状のその後を描くっていうとこからスタートしたりもしてるらしいんだけれども、はいはい、でもやっぱりそうなるとお邪魔状を知ってる人たち向けの話になってしまうと、うん、もちろんそうではあるけれども、うん、今回初めてお邪魔状を触れる人にも見てほしいっていうことで、あえてだから、うん、リスタートみたいな感じの切り口にしてるんですよ ね、
う
ん、だから多分これをお邪魔し知らずに見ても、
はい、
要はの劇中劇ならぬ劇外劇みたいな感じなんで、
うん、
多分知らずに見てもなるほどと思うし、お邪魔し全く知らなくても成立する話なんですよ。
ああなるほどね、
うん、
だから、まあ、白箱でいうアンデスチャッキーみたいなことですよ。
あ、そういうことそういうことまさに、うんうん、でもそうなるとやっぱりこう過去のお邪魔状とかもちょっと見てみたくもなるような感じもあるし、であとその最初ね監督の佐藤純一さんはね、最初なんかねそのテーマとして私たちには魔法なんかなくても大丈夫っていうテイストで書こうと思ってたんだけれども、
うん、
なんかちょっと違うかなって思って、みんなそれぞれに魔法がちゃんとあるみたいな描き方をしたかったってっていうような、で、そういうような話にした。だから、多分、タイトルが、魔女見習いを探してっていう、自分たちの中にあるドレミとかを探そうよっていうような感じだったと思うんですけど、結構これはね、すごかったです。やっぱ僕、うん、僕ほら、リアルタイム世代じゃないですか。46歳男子です
けど。何の
お邪魔女ドレミの。
無印から。世代とは言わない。
そうそう無印から見てた口ですから。
うん、
それはそういう性癖だから。世代って
。性癖じゃない
です。性癖じゃない。
でもね、なんか、終盤にね、ちょっと男のキャラも出てくるんですけれども、
うん、
それなんかは、もしかしたらちょっとその、当時見てた、まあ、男の人、にもちょっとまあ投影させるようなキャラだったりするんじゃないかなと思ったりもして、いや結構これはねいい映画だと思うのでですね、本当に興味ある人いたらぜひ。
僕とかあんまり詳しくないからちょうどいいかもしれないですね。
あ、うん、でも
結構そんなに、はい、
はいはい、
僕もね日朝ね実は見てないので、
うん、
ほとんど知らないんですよね。
うん、
ただこれはその CM とか宣伝の映像とかは見ててすごい気になってて、うん、僕もその二次元に救われた現実の人のお話みたいなのが僕すごい好きなんで、
ああなるほどね、
だからそれを描いてるような感じじゃないですかやっぱり、
うんうんうん、まさにまさに。
で実際にこの魔女見習いを探したいと声をやった松井玲奈さん元 SKE の、うん、
はいはいはい、
がなんか舞台挨拶かなんかでこれやれて本当に良かったっつって確か号泣してたんですよね。書いて、だからそれぐらい松井玲奈さん自身もお邪魔女ドレミに思い入れがある人で、
あ
みたいなね思いがねすごい詰まっててすごい気になってる映画ではあったんで、
うん、
見に行きたいですね。だから
結構そのもちろんお邪魔女を見てなくても楽しめますけど、お邪魔女をやっぱ見てるとやっぱ要所要所でその3人のキャラクターがうまいことずらしてんのよ。その、推しはこの子だけれども例えば髪の色はあの子を模してて、で性格はちょっと性格というかCV の演技プランなんかはあの子っぽいみたいな感じで、うん、うまくその3人をちょっとシャッフルしてる感じだったり、
なるほど、ね、
結構まあラストでお邪魔状を象徴するものが出てくるんですけれども、それなんかはやっぱグッと見ててきたりもしたし、
うん、
あとまあそのお邪魔女カーニバルっていうまあ無印のオープニングの曲があるんですけれども、
はい、
うん、それの魔女見習いを探してバージョンっていうのがオープニング主題歌なんですけど、
うん、
これは俺ちょっと音源買うと思います、うん、ちょっとまあそんな感じでね、ぜひぜひちょっとお邪魔女を知ってる人も知らない人もですね、
うん、
ちょっとこの機会にお邪魔女の世界にちょっと触れてほしいということで、今回は魔女見習いを探してこちらを紹介させていただきました。
はい。
はい。じゃあ ということでですね、まあ、今期というか、アニメの話はこれくらいということで、
はい、
はい、じゃあ B パートはですね、ちょっとこれも久々になるんですけれども、あの、はい、おすすめ漫画紹介をしてみたいと思いますので、はいはいはい、ぜひぜひ、この後も皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
お願いします。
おすすめ漫画紹介、
イエーイ、
イエーイ、
はい、ということでですね、久々ですね、ですね、まあ、ちょっとまた、
なんか3ヶ月に1回ぐらいのペースでやってる感じですね、
う
ん、
あ、
そうだね、
これもバンクール、
うん、うん、
まあ、おなじみの
定番
のおなじみのコーナーです、
おなじみの、はい、おなじみの人気コーナーですからね、
そうですね、
そうですね、
はい、うん、もうあれですよ、漫画業界に貢献するべく、ね、少しでも、はい、売り上げを伸ばすべくということで。
まあね、はい、
うん。そうですね。
はい。まあそんな感じで、じゃあまた順番は、はい、ドイチューからスタートしましょう。
わかりました、はい。僕もね、まず紹介させていただくのは、僕も正直、うん、まだ2巻の途中ぐらいまでしか読めてないぐらいのものなんですけれども、
はいはい。
なんか面白いなと思って、まあ結構知ってる方も多いと思うんですけど、うん、こちら、田村由美先生のミステリーという流れ。
うわ
あ、
結構有名というか話題ですよね。
結構ね、ネットとかで話題になって、もともとあの、セブンシーズとか、ああいう、
はい、
サバイバルファンタジーみたいなのを書いてらっしゃった方の、
はいはいはい、
ちょっと並行してやってたんですけど、はい、まあ、今、もうこれを今連載中みたいな感じなんですけど、
はい、
フラワーコミックスかな。月刊フラワーズ。はい、月刊フラワーズでやってる。
そうなんだ。
まあ、ちょっとまあ探偵ものっちゃ探偵もののテイストの漫画なんですけど、
うん、
結構普通のそのなんか、まあ、どっか旅行に行って相棒と事件に巻き込まれて解いていくっていうのとはちょっとテイストが違うと言いますか、はいはい、
うん、
もう1話目なんて、まあ、これやっぱ結構コミックフラワーズなんで月刊誌っていうこともあって一話一話がすげえ80ページぐらいあったりとかするんですけど、
お
ーおーおー、1個では結構解決するみたいなのが多いんですけど、はいはいはい、もうほんと最初の話で言うと、もうあの、まあミステリーで言うとその安楽椅子探偵っていうような手法みたいな感じで、うん、もう、
はいはいはい、
本当に自分は何もせずに周りの情報だけを仕入れていって解いていくみたいな話なんですけど、
現場に赴かないっていう、
そうですね、うん、まあ、後半の、まあ、話進めると、まあ、ちょっと巻き込まれみたいなのもあったりはするんですけど、基本的になんか、まあ、うん、その人の話をよく聞いて、本当、まあ、普通の大学生の主人公なんですけれども、まあ、その洞察力だったりとか、推理力とか、記憶力とか、すごい優れているっていう人で、
うん、
なんか、すっげえいろんなことを知ってる人なんですね。
うんうん、
で、なんか、まあ、そのなんか、いろんな人と、その容疑者みたいな人と話をしてる時も、ちょっとなんか、人生相談みたいな感じになって、ちょっとその人が、実はこういうようなことを困ってるって言ったら、それをちょっと解決してあげるような一言をポンって投げかけてあげて、
うん、
ちょっと犯人側というか、その容疑者の中の一人の人とはどんどん協力的になってくるみたいな描写があったりとかで、
うん、
なんかね、すげえ、その、結構多分ツイッターとかで多分その、とか広告とか、結構サイトとかの広告とかでなんか、何コマか多分出てたのが、その辺はちょっと有名になってると思うんですけど、その、なんか、なぜ人を殺してはいけないのかみたいなのも、
うん、
いう問いに対してなんか、いや別にそれはダメではないですよみたいなことを平気で言ったりもするんですけど、
うん、
でもなんかね、ちゃんと理にかなったような言葉を投げかけて、その平和のためですみたいな、そう、その質問してるあなたたちがおかしいなみたいな、犯人は結構逆なでてきたりもするようなやつなんですけど、ちょっとね、松崎さんみたいな髪型なんですよ。
そうそうそうそう、
はい、
ロ
の伸びてくるとボンボアになるっていうようなキャラクターなんですけど、友達も恋人も今までできたことないらしいです。
あら、
あら、いや、俺との共通点を探すんじゃないよ。
カレーが好きらしいです。
好き好き。
どんどん仕事していくじゃない。
でも、土井さん、
カレーみんな好きだよ。
でも俺、1日1回カレー食べてますからね、今。
そうなんです。結構なんかね。
土井さん、ミステリー好きですよね。
うん、そうなんですよね。小説もミステリー小説とか好きなんで、ね、なんで結構、 よくできてるなみたいな、
うん、
いう感じで、ほんまになんかもう周り全員怪しいやつばっかりなんですけど、あ、こいつ犯人やったんかみたいなのとか、
うんうん、
意外とちょっと解決したと思ったらちょっとどんでん返しみたいな、なんかまあネタバレですけど、まあその横にいたで、新幹線でたまたま横にいた人が読んでた手紙が目に入って、
うん、
でその手紙にはなんかそのお父さんからなんか実はなんか目かけの子かなんかです、その人は、
うんうん、
育ての親じゃなくて実の親からの目、あの手紙が何通も送られてきてて、でそのいつか京都に遊びに来てねみたいな、でそこに絵がなんか何個か書いてあるんですけど、
うん、
なんか鶏の絵とかトマトの絵とかなんか、うん、その絵が毎回違うんですよ。でその絵を続けて頭文字を続けて読むと、来るなとか助けてとか、あの来てはダメみたいな暗号みたいな
メッセージが、
はい、っていうのがあって、で実はその育ての親とその実のお母さんがそのもともと仲良かったから、そういう来ないでみたいな感じになって、そういうメッセージを実は送ってたから行かないでみたいな話かなと思ったら、実はそのお父さんはもう死んでて、でお母さんがそのちょっと頭おかしくなって、
うん、
だから、まあ、実際暴力とか振るお父さんやったんですけど、
うん、
もうそのお父さんいないのに振るなっていうのを書き続けてたみたいな、ノイローゼみたいな、
あ、なるほど、はいはいはい、はい、
精神がおかしくなってしまって、うん、施設に送られながら未だにそういう手紙を、実際にそういう被害を受けてると思って送ってるっていう話になって、
うん、
でそれでもう終わりかなと思ったら、さらに実はそれ最後に2人で殺したっていうのが読めて、
うん、
実はその実のお母さんとその手のお母さん2人でそのお父さんを殺してたっていうのが分かったりとか、その辺のね、なんかもうミスリードに次ぐミスリードみたいなのも結構面白かったりするんで、うんうんうん、結構推理物としてもミステリー物としてもすごい面白いですし、うん、なんかね、変な魅力のある作品ですね、これは本当。
なるほど、
はい、
まあ、話題作なんで、うん、ちょっと読んでみる価値は絶対ありますよね、う
ん、
話題作、
うん、去年かなんかのこの漫画がすごいのを女性部門2位かなんか撮ってるやつですね、
うん、
多分、
うん、
はい、結構面白い、なんかまあ映像化とかしそうな感じもあります、
ね、うんうんうん、
はい、
なるほどね、
はい、
了解です、はい、じゃあ、はい、松崎さん行きましょう、
はい、僕はですね、これかな、ポンコツ風紀委員とスカートだけが不適切な JK の話っていう。
おう、おまた、
情報量が。
そうそう。
これ、作者が横田拓馬さんって言いまして、うん、僕ね、以前ちょっと喋った、オナニーマスター黒沢っていう漫画を、
はいはいはいはいはいはい。
あった、で、まあ、その後ジャンプでね、背筋をピントっていう、ダンス漫画を描かれてた。
あ、はいはいはいはい。
はいはいはいはい。あの人そうなんだ。
で、その方が今、2作連載してまして、その中の1作ですね、これは月刊少年シリウスで、連載してるということなんですけれども、
はい、
割とね、タイトルのまんまというか、主人公はスカート丈が不適切な JK というか、まあ言ったらギャルみたいな女の子なんですけど、まあ、
うん、
学校に登校してくるなり、校門に風紀委員のこの学ランビシッと決めた腕章、風紀委員っていう腕章をつけたような風紀委員が、そのスカートの丈がそう短いみたいな感じで、でそこがちょっと、うん、なんかいつもなんかバトってるみたいな、
うん、
関係性なんですけど、この、うん、ある時そのギャルの JK ちゃんがなんか点数テストの点数が悪かったので、補習を受けるんですね、
うん、
なんでこんなところなんで補習受けなきゃいけないんだよみたいなことを思いながら、そしたらその風紀委員の男の子が現れて、うん、いやこいつに教えられんのかよと思ったら、さあ一緒に頑張りましょうって言って、うん、そいつもそいつでめちゃめちゃバカだったっていう。
ポンコツ風紀委員って書いてるもんな。
いいつかみ。
そう、だから風紀委員ってやっぱりなんか頭いいみたいなイメージあるんですけど、
なんか形でのね、
うん、バカなんですよこの
風紀委員。ほうほうほうほう。
だけど堅物なとこには変わりなくて、
あ、
例えばその、うん、主人公たちがなんか帰りになんかファーストフードみたいなのでお茶してるところを見つけたら、買い食いはダメだみたいな感じのことを言って、うんうんうんうん、でも他の女の子たちにまあまあ座って座ってみたいな、なんか周りに流されるところもあったりとか、
うんうん、
なん かね、変なところ真面目ないいやつみたいな感じの、この男女の2人がなんかどうなるかみたいなのを周りもちょっと冷やかし半分でやりながらっていうのはあるんですけど、うん、この漫画はね、あの風紀委員長がポンコツなんですけど、他の委員長もクセモノぞろいでして、
うん、あ、いっぱい出てくるのね、委員長が。
そうです、保健委員長っていうのが出てくるんですけど、保健委員長ってなんかどういう人のイメージあります？
まあちょっと優しい、
うん、しっかりしてるとか、ね、ちょっと大人びた感じかな、
う
ん、
ああそうですよね、うん、保健委員長はね、元ヤンです。マジであの白衣を特攻服みたいに感じで、うん、
刺繍入れちゃってんの。刺繍入れかねない。
であと図書委員っていうのも出てくるんですけども、
お
図書委員も、まあ、メガネかけて割との王子様みたいな、うん、メガネ男子みたいなやさ男みたいな感じなんですけど、
うん、
実は内弁慶っていう言葉ならぬ、図書室弁慶の性格してまして、
うん、
図書室以外だと、うん、メガネかけてイケメンだったのがたちまち水木しげるテイストの絵柄に変わるん
です。どういうこと？想像ができないんだけど。だからあれでしょ、サラリーマン山田的なってこと？
そうですね。
メガネかけてるってことは。
水木しげる先生っていうか、ドリアス工房さんみたいな絵柄に。
ああ、はいはいはい、はい。もう絵柄がね、
なるほどね。
絵柄がそうなって。
はいはいはいはい。
あれちょっといけるけど、あいつ別人だろってみんなギャルの子が言っちゃうような、
お
う、そんな委員長 の, あの一風変わったキャラクターたちと、そのギャルの女の子の、まあ、ドタバタ劇っていうんですかね、
うんうん、
その子がツッコミになりながら振り回されていくっていうドタバタのお話です。
お
すごい個性豊かすぎるキャラクターがいっぱいいて、すごい面白いんでね、うん、ぜひ読んでもらいたいです。
読んでみようかな。俺背筋をするとセスピン好きだったから、
はいはいはい、
今こういうの書いてんだね。うん、なるほど。
で、まあこの方もう一つで連載してるのが、全ての人類を破壊する、うん、それらは再生できないっていう漫画も、うん、また別で、少年エースかなで連載してるので、うん、こちらも、うん、こちらは、多分同じマスター黒沢の原作者と同じ原作者さんの漫画になってますんで、
うんうん、
そちらもちょっとおすすめというか、うんうん、気になった方はぜひちょっと買ってみてください。
なるほど、了解しました。じゃあ、私三平さんと行かせていただきます、はい、俺ねこれねまだ単行本になってないんですよ、
は
あ、というのもですね、もう連載始まってこの時点でまだ5週目なんですね。
そう。
はい、あのね週刊少年チャンピオンで連載始まったんですけれども、はい、橋本クララ先生の、ギャルの背後に霊がいるっていう漫画で、もともとはツイッターで発表してたらしいんですね。で、まあ、どういう話かっていうと、まあ、その女子高生の光ちゃんっていうのはですね、まあ、クラスメートで友達に、まあ、ギャルのゆいなちゃんっていうのがいるわけですよ。で、そのゆいなちゃんの後ろに、なんか着物着て目が、いわゆる白黒斑点ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
うん。白目黒目斑点がしてる、どう見ても霊の女の子が立ってるの見えるんですよ。で、まあ、本人に伝えるかどうかってべきか。でも、もしかしたら自分がおかしいって思われるかもって悩んでたら、普通にこのスマホで動画見てたギャルのゆいなちゃんが、これ超可愛いよ、霊子も見るっつって普通に霊に話しかけ。で、見えてたのかよみたいなのがありまして、
で、
まあその言ってなかったっけみたいなんだけど、その、はい、どうやらそのユイナとレイコはもう仲良しらしいと、
うんうん、
でもなんだかそれが心配で、やっぱりこう街ですれ違った人とかがたまにこう見えてる人とかがこうビクってこう怯えて逃げ出したりとかするから、
はい、
もしかしたらやっぱり幽霊ってのはもうね警戒するのが当然で、うん、無害そうに見えてもそのユイナを取り殺そうとしてるかもしれないみたいな感じになって、うんうんうん、私がユイナを守らないとってなるんだけれども、パッて見たらそのなんかすれ違った人がビクって逃げ出したのを見てすげえへこんでる幽霊がいたりとか、結局そういうなんかね、まあオカルトとは幽霊ものとは言いつつ完全にそのシチュエーションコメディというか、うん、ギャグの話なんですけれども、うん、
めちゃめちゃ可愛いっす
でしょ、
うん、
で結構もうこの幽霊がね、幽霊の霊子がね、もういじるたびにいちいち可愛くて、 で結構例えばそのギャルだからタピオカ飲もうとするじゃん。
はい、
したらそのタピオカ飲むのを、まあ、黒いブツブツいっぱい入ってつぶつぶいっぱい入ってんじゃん。したらなんか、うん、それ見るのを正気かみたいな目で眉間にしわ寄せながら見てたりとか。あとなんかゆいなちゃんがそのギャルのゆいなちゃんが授業中居眠りしちゃったら、まあ、怖い先生の授業なのよ、うん、そしたらその居眠りしてるのバレないかとか一人後ろでオロオロしてたりとか、
はいはい、
ほんとねそういう部分でね、まあ、これはもう三平三平大好きなそういうギャップものとしてはね、
そうですね、
すっごくたまらなくて、これもう多分というか単行本出たら絶対買いますしね、
うん、これは買いかもしれない。
でちょっとそのギャルじゃないその女子高生のひかりちゃんは最初警戒してるんですよ、はい、で、うん、逆にそのレイコちゃんの方も最初ひかりの方をなんかお寺とか行かなくて大丈夫とか言ってたからちょっと怖がってんですよ、
うんうんうん、
なんか成仏させられるかもみたいな。それがちょっと3話から4話にかけてちょっとこうなんか2人の距離が縮まるエピソードとかがあったりして、これ非常にいいんでですね、あの、うん、一応そのなんか漫画のそのカテゴリーがですね、いちいちかわいい日常系オカルトコメディっていう、これまた情報量が多い、肩書きがついてますんで、なんかあのまだ全然追いつけると思うんで、一話完結のギャグものなんでですね、ぜひぜひおすすめなんで、うん、興味ある人いたらちょっと読んでみてください。週刊少年チャンピオンで連載してます、ギャルの背後に霊がいる、はい、これ本当おすすめです。
面白そう、
はい、
はい、
じゃあもう一周いきましょうか。
はい、
うん、
じゃあ私はこちら、うん、佐藤葉月先生の俺が私になるまで、
うん、
ほうですけど、
うん、
これが、まあ、まあ現代の話なんですけど、まあ、まあちょっとしたファンタジーで、うん、突発性性転換症候群っていう病気が
聞いたことがある。
あ、まあなるほど。
なんで普通にちょっとやんちゃな小学生男子だった子がある日突然ないってなってしまって、で病院に行ったらそういう病気ですって言われて、だまあ なんていう悟られみたいな感じですかね。だから本当にはそういう現代として描いてるんですけど、農村の小学校で普通に授業として、あきらくんは今日から女の子になりました。
あ、もうそれは全然ある世界なの、ね、
ある世界
みたいな、そういう病気というか症候群みたいのが、
はい、はい、だからもう男子も女子も変わら、男子は変わらず女子はこれから女子として接するようにみたいな感じで、うん、でどんどんどんどんなんかあのやっぱ今まで遊んでたのとはちょっと感じが違ってくるし、まあね、自分の体の変化にも戸惑いを覚えるし、うん、なんか今まで感じなかったあのビーズとかそういう可愛いものにちょっとときめいたりとか、
そっか、趣味もそうなる 病気というか症候群なんだ、
うん、でも親が割とちょっとその病気を認めないみたいな人で、
うん、
いやあんたは男なんだからもっとみたいな男のおもちゃを与えたりする、そういうところにもちょっと葛藤みたいなのが芽生えていったりとかして、でまあもう中学校ぐらいになったらまあもちろんそのあ女の子の日みたいなのを迎えたりとかしていくみたいな感じでどんどんどんどん進んでいくんですけど、これがねなかなかね、
あ、まあ、じゃあ結構シリアス要素もあるような、
はい、結構そうですね。
そうだよね、
ポップではないですね。やっぱりちょっと力もやっぱ同年代と、
あ、
今まで同級生だと男の子の方がどんどん力強くなっていって自分はどんどん筋肉がなくなっていくしみたいなのとかもあったりとか、でもそれを結構自分受け入れていくみたいな感じの話で進んでいくんですけど、これなかなか面白いですよ。
なんか導入だけ聞いたらギャグっぽい話なのかな、はい、そうなんと思ったら割とね今のその同一性障害の問題じゃないけど、
そうですね、本当
ちょっとそういう
近いです
ような、
うん、はい、
テーマが、
うん、だその生理に初めてなった時もなんかもう泣いてしまったりとか、
はい、
でも泣いてるとそのやっぱその 女になりたての時に同級生と遊んでた時に泣いてしまった時にやっぱ女になったから女はメソメソにしてダメだなって言われたのがちょっとトラウマになってるみたいな、で涙を人には見せないみたいな、 でもやっぱちょっと女の子の友達ができてちょっとずつなんか女の子になっていこうみたいな感じで前を向いていくみたいな感じもあったりと、ちょっとまあちょっと一風変わった成長物語みたいな感じで、
おうおうおう、
結構面白いんで割とおすすめでございます。
なるほど、俺が私になる、
俺が私になるまで、
なるまで、
うん、なるまで、はい、
はい、了解です、はい、じゃあ松崎さん行きましょうか。
はい、 い、松崎です。ですね、はい、最終回を迎えたよシリーズで、
お
僕ね、このポッドキャストの多分最初の方に紹介した、うん、変わった部活もの漫画みたいな時に紹介した、うん、あと、うん、朝日奈具
が、あ、はいはいはいはい、なぎなたでしたっけ。
そうです、
朝日奈具、なぎなた部の、はい、スピーツかなんかでやってるやつですね。
そうです、そうです。それが、最終巻が発売されまして全34巻ですね。
結構ね、結構出ました な, なでも今だと34巻って聞いても短く収まったなって感じちゃうところもあるけど。
そうですね。
で、僕がこれ、まあ、もう毎週ぐらい僕泣いてたんですけど、この漫画もすぐ、うん、これすげえなって思った話が、うん、31巻ぐらいにあるんですけども、うん、主人公の、高校のなぎなた君も、まあ、インターハイに出るんですけど、
うん、
で、まあ、対戦相手、まあ、まあ、何チームかに勝っていってやるんですけど、そのね、途中で当たるチームがね、もういわゆる、なんていうんでしょうね、弱小チームというか、甲子園でいうと、ベンチも含めて規定人数ギリギリみたいな、
うんうんうん、
音を当たるんですね。ちょっと前の甲子園の、あの金足農業みたいな、
あ、うんうん、
みたいなと対戦して、でしかも、なぎなたって僕もあんまちゃんとルール分かったんですけど、1チーム5人で、いや、先方、地方、中堅、
うん、団体戦、
うん、それが、勝ち抜きじゃなくて先方は先方同士、地方は地方同士って言って戦うらしいんですけど、
はいはい、
そのチームがもう3人しかいないんですよ、うん、だから5戦中2戦はもう不戦勝扱いされて、
なるほど、その3人は絶対勝たなきゃいけない、
勝たなきゃいけない、
うんうんうん、
でもこのストーリーって主人公側じゃないですか、うん、普通は。
まあまあね、うん、確かに。
どういうチームと戦うことになった主人公チームの心情とか、
はあ、
はあ、
あとやっぱり
相手側なんだ。
そう、金足農業の時もちょっと思いましたけど、やっぱりだんだんだんだんそういう、うん、なんか頑張れっていう視聴者とか、ね、会場の雰囲気がみんなそっちの味方になるんですよね。
うんうんうんうん。
まあ、そこに追い込まれていく主人公、うん、主人公たちのなんか心のなんか持ちようというか、
まあ、会場的にはヒールになっちゃうわけだからね。なんか
そうそう、
うん、
だからこの視点すごいなっていう描き方をしてて、俺確かにこういう視点でなんか物事見てたことなかったかもなと思って、
うんうん、
ちょっとすごい話だなって思ったのと、あと最後の34巻、はい、うん、一番、朝日奈具のお話が終わって、後書きも結構長いこと6ページぐらい書いてるんです
よ。
その後に、読み切りの8ページの漫画が載ってるんですね、
うん、
これが、この2020年のこの夏ぐらいに多分なんかツイッターかなんかでなんか漫画短編漫画リレーみたいなので載せたやつらしいんですけど、
うん、
これがね本当に2020年の女子のなぎなた部の女の子たちを描いた8ページの漫画なんですけど、
あの現実の時間軸に合わせたみたいな感じ。
そうです、そうです、うん、なのでね、これもまたちょっと泣いちゃいまして、
はー、うん、
これもちょっと見てもらいたい。
ほうほうほうほうほう。
最終巻のこの8ページの漫画だけでもなんならちょっと読んでもらいたいぐらいの、
は
ー、うん、なんでちょっと買ってもらいたいですね。
なるほど、
はい、この2020年にこの実際初めてインターハイに出るっていう女の子たちがどういう気持ちでいたかっていうのを描いてるんで、ぜひ、うん、読んでください。じゃあも
うコロナとかそういうことになって
る、ね、あ、まあ言ったらそういうことです。
なるほどね、
なるほどね、
はいはいはいはい、はい、
ちょっと読んでください。
はい、
はい、読みたいな、
はい、しました。じゃあ私最後いきましょうか。
はい、
はい、
あのですね、これも実はまだ単行本になってない漫画でして、
はい、
でしかも、さっき紹介したあのギャルの背後に霊がいると同じく幽霊ものなんですけれども、はい、これもツイッターでですね、まあ不定期ながら更新されてる、はい、中村炎日さんという漫画家さんの、はい、同居人がこの世のもんじゃないっていうシリーズがあるんですけれども、
うんうん、あ、はいはいはいはい、
あ、それ知ってるかも。
知ってっかな。あ、ドイツも知ってる。
はい。
その前一人暮らしの大学生の男の子が寝てたら深夜、まあ、金縛りになって、うん、で、はいはいはい、気配感じて布団をめくったら、まあ、よくあるホラーの、うん、ジャパニーズホラー的シチュエーションですけど、
うんうん、
バッて開けたら中にすごくね、もうあのいわゆるブラクラみたく目が大きくて、
はいはい、
ギョロッとした、
はいはい、
女の子の霊がいる、
うんうんうん、で
状況があって、でやばいこの家のもんじゃないってこう怯えるんだけど、まあ、大学生一人暮らし男子のちょっと若さゆえ、
うん、
そういう目がギョロッとしつつも女の子が自分の体にかぶさってるってことで、まあ、ちょっと体の一部が反応してしまって、うん、ま
あ、
それを見た霊がビクってなって消えるっていう、それが第1話なんですよ、う
ん、はいはいはい、
で多分その時点ではちょっとしたお遊びで書いたような話だったと思うんですけども、これがまあちょっと連載化してって、で、まあ、ちょっとそのさっき言ってたギャルの背後に幽霊、あ、霊がいると比べるとちょっと大人向けのそういうエロ要素とまでいくかもしれないですけども、
あ、なんか車乗っててどうのみたいなやつ、
あ、そういうのもありました、そういう話もありました、
ですよね、なんか、
うん、でちょっとそういう大人風味の、うんうんうん、ギャグ風味のやつなんですけれども、同じ幽霊を扱いつつ、うん、
はい、
でこのね、また第1話ではその女の子の幽霊が、まあ、とはいえ割ともうちょっと気味悪く描かれてるんですよ、
うん、
でもだんだんこう進んでいくと基本的にその目の大きさ変わんないんだけど、うん、これがだんだんだんだんなんか可愛く
なんかね、そうですよね、
そうで、まあ、ビジュアルもそうなんですよ、ビジュアルも可愛くなってくんだけど、はい、ちょっとその同居人の大学生に対して、
うん、
まあ口聞かないんですよね、この幽霊の子、まあ、さっきの、はい、レイコもそうですけれども、うん、口聞かない前提で話が進むんですけれども、はい、同居人にちょっと女性の影がちらつくと、うん、ちょっとやや嫉妬する感じになるんですよ、
はいはいはい、
うん、でなんかね、大学のその同じゼミの私霊能力あるよっていう霊能女っていうのが、まあ、部屋にお祓いに来るみたいな感じの話もあるんですけど、したら、うん、耳元で何かこうささやくんですよ、でそしたらその女が、ビクってなって逃げ出すんですけれども、
うん、
それ何囁いたかっていうと、はい、その大学生の男子が見てる AV の傾向を教えてドン引きさせて逃げ出すとかあとなんかこう まあ、その家だったかな、あ、まあ、他のあれだったかな、まあ、家か、またなんか生き霊が出るようになったと、他のでそれが、うん、その霊の女に見てもらったら、そのメガネでちょっとエッチな体してる超絶ドジっ子の生き霊がいるみたいなことを言い出して、そしたらその、はい、大学生が、いや、じゃあちょっとそれは払わなくていいからみたいなことを言ったら、
うん、
その幽霊の方がちょっとムッとして、幽霊自らその生き霊を払うみたいなこ、はい、だったりとか、ちょっとまあいちいち可愛いんですよね、
うん、
でちょっとね、これは早いとこ僕は単行本で見たいな、コミックで見たいなっていうのがありましてですね、まあ、はい、おそらくゆくゆくはまとめられるとは思うんですけれども、
うん、
ちょっとね、最近そのツイッター上で始まったその
シ
チュエーションコメディ幽霊女の子たちが可愛いなってことで、
うんうんうん
うん、でちょっと面白いのがね、この、同居人がこの世のもんじゃないシリーズって、どの話も大抵こうモノローグから始まるんですよ、
う
んうん、
大学生のモノローグから始まるんですけど、
はいはい、
それはどう見てもこう稲川淳二風のなんか語り口なんですよね、
はいはい、なるほど、
だから市内で 1DK 家賃1万4000なんか妙に安いと思ってたんですがねみたいな、稲川淳二で再生できるみたいな語り口が始まるっていう、ちょっとそこもね面白いとこだったりするんで、はい、うん、ちょっとこの中村円実先生ツイッターフォローすればっていうか、ツイッターで、
そうですね、
見れるんでですね、ぜひぜひ興味ある人は見ていただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします、はい、じゃあこんな感じですかね、今週の、
ね、
今回の二次最適おすすめ漫画紹介は、
はい、
うん、じゃあまたね、機会あればタイミング見て、
そうですね、
やりたいと思ってますんで、
ぜひぜひ明日鬼滅の刃が最終巻出ますね、確か、
ああ。
うん、
俺でも原作も買っちゃいそう、俺2回目の映画も見ちゃったしな、原作
電子で、僕原作借りて読んだんですよ、
うん、
友達に借りて、
うん、
22まで、
うん、
でそいつと会うか分かんないから、俺もう明日最終巻買っちゃおうかな
そうだ、そっかそっか、
もう気になってしょうがない、
そっかそっか、いやちょっとね、やっぱその辺も まあ、鬼滅はね、関数的にまだ揃えやすいっていうのもね、ね、ありますからね。
23巻ですから。
はい。
はい。まあ、ちょっと僕も電子に足を踏み入れたということで、ちょっとそっち方面で買っていきたいと思いますんで。うん、じゃあそんな感じで、はい、二次最適おすすめ漫画紹介でした。はい。じゃあエンディングでーす。
はい。
はい。ということでですね、ツイッターから読んでいきましょう。
はい。
はい。ゆるキャン2期の先行上映会行ってきました。お、いいね。第3話まで上映してくれたのですが、来年のナンバーワンアニメは他を見てないけれど、もうこれでいいんじゃないかってくらいクオリティが高かったですと。あと、リンちゃんとキャンプができるゆるキャンの VR が出るみたいですよ。これはちょっと興味
すごいな。
VR デビューもしちゃいそうだな。
うん、
はい。じゃあ、あ、これ先週の話ですね。どんなエピソードか忘れたけれど、好きだったことだけ覚えてるって、はい、私のポンコツぶりですね、これ。はい。昇竜記様の、記憶喪失とか、ロボットが、はいはい、初期化された時とかの設定で出てきそうですね。僕も稀によくあります。
うん、
いや、もう、40半ばになると。
感情がどっか行
ったやつね。そう、うん、40半ばになるとこんなもんばっかしですよ、もう。はい。あ、三平さんの、あ、二次学感想を待ってました。ありがとうございます。カスミンは表情豊かで可愛いですよね。お当番会じゃない時でもカスミンの顔芸は必ずあるので必見です。松崎さんの三平さんはリナが好きそうっていう指摘も鋭かったと。まだ余談許しませんからね。はい。そして、あ、結構もらってますね。三平さんがカスミンについて熱く語っているのを聞いて涙をこらえているっていう俺そんなに待たせちゃったんだ。
本当ですよ。
日学の話。すいません。ちょっとお待たせしてしまいました。さあ、あ、今日はいいお尻の日ということで、以前ドイチューさんが推してた形状を見ました。
お
女の子
がいいお尻を。
尻や胸をぶつけ合う姿に、最初はニワニワしてしまいましたが、うん、彼女たちの競技に対する真剣な姿や、競技の奥深さ、うん、奥深さにハマってしまいましたと。
うん、いや、あれ、エロくないもん。
熱くやってるから。エロくはないんだもん、うん、本当に。
エロくない。全然エロさ感じないもんな、あれ。
見たら本当わかる。見て、目では、うん、エロくねえ、あの絵。
はい、
もう、朝日ナグと一緒ですよね、これは。
え、どういうこと？
聞き流してください。魔女の旅々の結構感想来てますね。ミケの冒険団のミケって、やっぱイレイナの母ちゃんだよな。
ね、
いやこれはまあでも言わない、
うんうん、
いいか花ですよそれは。
まあね、
うんうん、さあ、そして髪切ったイレイナさんが可愛い。
あー、ね、
ね、カレーね、
髪切ったイレイナさんが可愛い。今期の嫁はさやさんで決まったっていう情緒不安定を発揮してるツイートもありますね。はい、
ショートボールが好きなんだね。
あと店主さんに松崎さんの髪で呪いの人形を作ってもらいたいっていうご意見もいただいてますね。
誰も買ってくれねえよ。
オークション出しても買わないだろうな。
買わねえよ、
うん、ただただ在庫が残っていく。魔王城でお休みのハーピーはそろそろどっぷり語られるだろう。ちょろい毎回恒例の前振り芸が面白い。ハーピー可愛かったですね。魔王城で
お休み。あ、ちょっと溜まってるな。
割と新しい回、最新回の一つ手前くらいで多分出てきてると思いますよ。
うん、うんうん。
ちょっと可愛かったです。そして、サンデー漫画特集の感想も来てますね。
はい。
はい、ゴーストスイーパー三上だと、マリア好きだった。あ、マリアが笑わない理由が語られるっていうのを外伝でやられたっていう。あ、俺見てないけど噂には聞いたことあんな。なんか前日談みたいな感じで。
うん。
なるほど。
うん。はい。ちょっと興味ありますな。そして、究極超人 R とは懐かしい。確か西園寺マリーのモデルって川村マリアだったな。そうですね。川村マリアさんがモデルですね。
はあは
あ
は
あ、はい、うん。好きなサンデー作品は私も究極超人 R です。同人的なノリが楽しかったです。好きなキャラは西園寺マリー。人気あんね。R との生徒会選挙はめちゃくちゃ楽しそうでしたね。川村マリアさんの熱演も素敵でした。そう、OVA ではね、中の人が、あの、モデルになったご本人がやられてるんですね。はい。あと、コーガマンの歌がかっこよかったです。あ、R 来てますな。究極超人 R は自転車の名前が豪天号だったり、OB にどう見ても死神博士がいたり、特撮ネタも多かった。あと、首もよく飛んでた。 アニメにもなって R の声が塩沢兼人さんでよかったってそういうドラマ CD で塩沢さんが声やられてたんですよね、うん、R
なるほどなるほど
結構もうこんなに R の食いつきがいいってことはやっぱ年齢層高いですねこの
高いですね
リスナーは、うん
大丈夫ですか今期アニメの話とかついていけてます皆さん
確かに
それはそれこれはそれ
大丈夫ですか
大丈夫です大丈夫です大丈夫ですあサラダデイズは読んでたなサンデーのボーイズビート言われて納得あと、うん、ダイナマイトっていうギャグ漫画と
懐かしいな
坂田ジュ
ニア坂田ジュニアゴルフ塾塾長原作のゴルフ漫画ダンドーは結構好きでした
あダンドーね、う
ん、ダンドーねちょっとエロ、うん、ちょっとエロく感じたんだよな
エロエロ、ね、あのだって万丈先生のパンツはあの久米田浩二にめちゃいじられてたもんね
あそうでしたっけ、
うん、パンツの描き方がダサいって言ったら万丈先生がちょっとずつパンツをリボンつけたりフリルつけたり増やしていったんですよ
可愛いじゃんはい、あと、少年サンデーといえば個人的には西森博之先生の同志郎でござるが大好きでした。あ西森先生の作品は今でも読んでます、
ね、はいはいはい、
今日から俺はもう新しいの一冊だけ出しましたからね、
うん、あそうなんだ、
はい、なんか異世界転生もんみたいな
あなるほどなるほど
大人になった、ね、あの佐川かなあの同級生やったやつが大人になって、うん、うだつながらない中年になってるのに高校時代の前世紀の伊藤富橋がなんか未来に飛んでくるっていう
あなるほど
やってました
よ、うん、ハイブリープものですね
そうそうそうそう、
はい、あドイチューさんおすすめの横須賀梢一貫独寮
お
独特のテンポ感とギャグにグイグイ引き込まれましたでも切ないような寂しいような雰囲気もあって、うん、単純に面白いだけではないものも感じますと
そうそうやっぱ小田扉先生はやっぱそういうとこありますねこの間新刊出ましたね、うん、確か3巻か何か出ましたね
なるほどはい、はい、あ次回書店に向かった際にいかがでしょうかというおすすめですね明朗館のチャナ、好奇心旺盛な少女が不思議の館を探検、不思議の国のアリスオズの魔法使い等が好きな方いかがでしょうかワルキューレの冒険等の藤博史先生の作品です、うん、あなるほどね、うん、あちょっとこれ興味あるな読んでみようかなうんということでいろいろいただいてますのでまた感想、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします
お願いいたします
はいじゃあですねまあアニメ実況、二次元再生者によるのアニメ実況、はいもやっております年内はねちょっと特別バージョンもあったりするのでですねはい、ぜひぜひ、皆さん見ていただければと思います月額550円に、はい、なっておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします
お願いします
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております質問のほか B パートでやってほしい企画嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集こちらは随時募集中質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします
さらに番組 CM スポンサー募集イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたらすべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってくださいアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします
はいそしてノートへの投げ銭は随時受付中ですのでぜひぜひ皆さんご支援よろしくお願いいたします
はい、
はい、そんな感じで、第258回二次祭ヘルツお相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
でしたはい、OK です。鬼滅の刃やっぱ原作いいっすか。
原作いいっすね。僕でもむしろだからアニメ見てないんで、あ、本当原作だけなんですよ。はい。
そっかそっか。あ、映画もうテレビの方も。
もう全く
見てない感じなんで。
あ、はい。なんかやってたのをチラッと見たことあるぐらいのもんで、うん、何の知識もなく読み始めたんで、
うん、
めちゃめちゃいいですね、キャラが。
うん。俺もちょっとあれは行っちゃおうかなと思ってたからな。
もっと伸ばせたなっては思いますけどね。
まあまあね。
なるほどね。うん